DJ テリーのこの時この時間この瞬間、春うららのかげろうから新プラン登場、その名もギャルモバイル。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。最近電話がかかってくると、もう見るたんびに0800発番からしか かかってこない残念な感じです。まあそれは置いといて、半袖が心地よい気候になってきましたね。まあこのままテリーの大好きな激アツの夏に向けてテンション上げていこうじゃないですか。でこの前に単発のお仕事させてもらった時の話なんですけど、久しぶりにバイトですよ、バイト。あのスケジュール的にも OK だったんで、せっかくだしやってみました。で仕事は携帯ショップのイベントでお客さんをキャッチしてゲームに参加させる仕事です。あのショッピングモールとかホームセンターなので、なんか特設ブース設けてやってたりしてるのってリスナー見たことありますか？あのイメージしてもらうと、まあそんな感じです。でそんであの週末のイオンモール行ってキャッチのバイトしたんだけど、まあ景品あげるのを理由にお客さんキャッチしてゲーム参加してもらって、その時に契約している携帯会社聞くんです。でその証言をもとにお客さんがゲーム参加終わったら、まあクローザーと言われる人にバトンタッチして、その人たちが接客して制約を狙っていこうっていう流れです。でキャッチもテリーだけでなく何人かいて、まあわりかし女性が多いんですよ。まあキャッチはお客さんの最初の入り口ですからね。でそれであるキャッチの女の子がお客さん捕まえて携帯会社ヒアリングして、まあヒアリング取れたらインカムつけてるんで発信して情報共有するんですね。でそのお客さんは格安 SIM って言われる、JAL モバイル、あの日本航空の JAL が提供している JAL モバイルってやつだったんです。まあ正直そんな多くないみたいなんですけど、あのインカムで JAL モバイルでーすって発信してたのがテリーもインカムから聞こえてきて、これがね、あの聞きづらかったのか聞き間違えたのか、これ分かんないですよ、分かんないけど、あのテリーね、これギャルモバイルって聞こえて、あのギャルモバイルでーす、え何それギャルモバイルって、もう VANILLA バニラバーニラバニラで大容量バーニラバニラで無制限ってイメージ湧いたんですけど、ギャルモバイルで、その後その女の子にあれ今ギャルモバイルって言いましたって聞いたら、もう違います、もうジャルモバイルですよ、そんなんあるわけないじゃないですか、感じ取ってくださいよ、軽く怒られました。まあいや実際に会ったらギャルモバイル契約してみたいですね。どんなプランあるんすか。まあリスナーもね、テリーと同じ気持ちの人がいたら、もしかしたらいるんじゃないですか。なのでこれね、契約するときは免許証かマイナンバーカードは忘れないようにご用意ください。はい、そんなわけでギャルモバイル契約したらあなたもギャルにメイクアップ。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセーン。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さあ本日ご紹介するアーティストはこちらでございます。 生きてるって証拠、ケアしないと分かっていながらいつまでも待ってる、不可思議ワンダーボーイのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。不可思議ワンダーボーイはシンガーソングライターでありポエトリーラッパーでもあります。ポエトリーラッパーはトラックに乗せて自分の詩をラップにして朗読するという多く取られるスタイルのことです。ラップっていうとライミングに加えて、まあ、即興性や相手への、ね、攻撃的な歌詞、いわゆるディスの要素が含まれたりするんだけど、自分の詩や、元となった心情をラップで届けることが、ポエトリーリーディングでは最も重視されるということです。そんな不可思議ワンダーボーイは大学卒業後に、キック・ザ・カンクルーをきっかけにラップを始めます。大学3年の時に、スポークンワードの大会出た時に詩人今村智明のパフォーマンスの衝撃を受け、ライムもビートもないポエトリーリーディングに目覚めます。ポエトリーラップというのと出会い世に知らしめたのは不可思議ワンダーボーイの存在が大きく、他のミュージシャンやタレント、女優や文筆家など幅広いジャンルに影響を与えています。それではポエトリーラッパーの時代の寵児、不可思議ワンダーボーイ、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。生きているということ、それは当たり前に夢を抱けるということ、ポエトリーラッパー不可思議ワンダーボーイのご紹介です。1986年生まれの埼玉県出身のポエトリーラッパー。キック・ザ・カンクルーをきっかけにラップを始めて、大学生の時にスポークンワードの大会である新宿スポークンワーズスラムにエントリーするにあたって予選を下見した時に詩人今村智明のパフォーマンスの衝撃を受け、ライムもビートもないポエトリーリーディングに目覚めます。2009年新宿スポークンワーズスラムにチャンピオントーナメント優勝してグランドチャンピオントーナメントベスト4になると、2010年には横浜スポークンワーズスラムグランドチャンピオントーナメント優勝します。2011年自主制作シングル生きるを50枚限定で販売すると一瞬で完売し、同年にはファーストアルバムラブリーラビリンスを全国発売。名実とともにワンダーボーイが今輝いていくその時、2011年6月23日、不慮の事故により24歳の若さで急逝します。亡くなってから長売れる非常な悔しさがあるものの、死後にさよならを告げた親交の深いアーティストたちが、ワンダーボーイの夢の続きを叶えてくれるでしょう。ぜひ、ご興味ご関心のあるリスナーの方は、YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。館内放送でもお伝えした通り、不可思議ワンダーボーイというアーティストはすでに亡くなってしまっています。不可思議ワンダーボーイが活動していたのは2009年から2011年までの2年ほどで、生前に発売したアルバムはわずか1枚です。2011年の6月に不慮の事故によって24歳という若さで急逝してしまいました。これ正直恥ずかしながらテリー知らなかったんですよ。友人ととあるラウンジに行ったら知り合いがいて、その人がねお店の Bluetooth につなげて自分の iPhone から曲流してたんです。でその時に流していた曲が妙にハマっちゃって、でお店に流れてるのをねアプリで拾ったら、これが不可思議ワンダーボーイだったんです。だから手にしたのはつい最近なんですよ。それで調べたら事故に遭い、もうすでに亡くなってしまっているという現実を知りました。ちなみにその時聞いた曲がフェリキュールです。これねサッカー選手を目指してタイの下部リーグに渡った友人宛てて書いた曲なんだけど、彼の代表作として超有名です。 YouTube で公開されているペリキュールの、ミュージックビデオはもう再生回数が約3000万兆ですね、これがオンエアされる4月には5000万いや1億再生回数なんて言っても過言じゃないですよね、もちろん事故に遭わなかったら今も爆発的に活躍してたでしょう、テリー自身も恥ずかしいことに今になって不可思議ワンダーボーイの凄さを知って亡くなっていることに今になって知って亡くなってから世に広まるなんて、まあ運命で言ってしまえば丸く収まるかもだけど、なかなかこれって表現できる言葉が浮かんでこないですよね。彗星のごとく現れてセンチメンタルを叫び、24年間駆け抜けていったポエトリーラッパーこと詩人不可思議ワンダーボーイ、生きてるということは誰よりも知って誰よりも生き抜いていこうと思ったんでしょう。あなたも不可思議ワンダーボーイの不思議な世界観と今も生きているような生々しいポエトリーラップを堪能してみてはいかがでしょうか。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセール不可思議ワンダーボーイ、こうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。さて本日ご紹介するお題はこちらでございます。世界一退屈な物語の最初の一文って何？あなたならどうする。さあいろんな物語、あると思いますけど、退屈な一文って何なんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。世界一退屈な物語の最初の一文って何？あなたならどうする。俺が若い頃はな、絶対に退屈、これめっちゃ退屈、酒の席ならもう最強に退屈。もうこっちから聞く分にはいいけど、勝手に若い頃の話されたらこんな退屈なことないよ。まあ酒も美味しくないだろうし、ほんと話聞いててつまらなくて、もうおつまみのホッケの開きの骨をね数えてしまいそうになるよね。まあそこはホッケじゃなくてもいいんだけど、もうさらに俺が若かったらもっといろんなことやるけどなっていう人、正直聞いたことあるけど、そういう人は大方何もやってきてないのが相場だと思います。でちなみに高田純次さんが年寄りがやってはいけないことが、昔話、自慢話、説教って言ってて、そうすると話すネタがなくなるから俺はエロ話しかしないって言ってたけど、まあこれある意味名言ですよね。まあさすがに年寄りではないけど、テリーも気をつけないと悪い意味でエロ話しかできなくなっちゃうからね。まあそれはそれでやばいですけど、なので酒の席だったらおつまみのホッケの開きの骨をみんなで数えましょう。はい、ではどんどんいきます。お次は、こちらです。世界一退屈な物語の最初の一文って何？あなたならどうする。魚が釣れるまで2時間かかるので、それまで何も起こりません。編集旋回、何ノー編でお届けしてんだよ、生放送っすか。もしくは去年のとか映像をバリアしないと思って再放送してんじゃないよね。これ隅田川の花火もしかしたらそんな感じあるよ、テレビ東京さん。ちょっとそんな感じしてるけどね、テリーはね。もう川の流れを2時間堪能するね、チル動画見たくなっちゃうよ。もうチルってるとか一時期ね、一瞬だけトレンドになったけど、まるで流行らなかったと感じるのはこれテリーだけでしょうか。まあのんびりするとかリラックスしてるとかでいいのに、チルとかおしゃれチックに表現するとなかなか食いつきよくないよね。 まあチルは置いといて、川で幻の魚とか釣ろうとして2時間もね、魚と静かな格闘してるんですかね。まあ釣り人もプロ級になると長時間にわたるような魚との駆け引きがあるんでしょうか。なのでね、せっかく川の流れを2時間堪能するんだったら、美空ひばりさんの川の流れのようにを2時間歌いまくりましょう。はいはい、でお次は、じゃあこちらに行きましょう。世界一退屈な物語の最初の一文って何？あなたならどうする？夕方に起きて朝方に寝る僕のデブショーライフ。これただのニートじゃないですか。もう夜勤勤務の労働ストーリーかと思ったら僕のデブショーライフ。単純に引きこもりニートです。こんなん1週間密着しても何も変わらないよ。もうさっきの2時間かけて魚釣りよりも何も起こらないよ。まあニートはやることがゲームしかないから、もう日中夜の生活が逆転するよね。もう時間の制限も約束も拘束も何にもなく自分の自由だし、まあ時折こういうのね羨ましく思うけど、そんな生活してたら時間が一瞬で過ぎ去って気づいたら路頭に迷っちゃうよ。もう海外だとね、ゲームばっかりやってる息子ニートに父親がブチギレして、あのプレステぶち壊す動画見たことあるけど、まあ日本じゃなかなかそうはならないよね。だからこのままとよくわからない支援団体に連れ去られるのがオチなので、職案通い詰めてハローワークライフを楽しんでください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。世界一退屈な物語の最初の一文って何？あなたならどうする？では続いて校長先生のご挨拶です。絶対退屈、マジでつまらない、校長って聞いただけでもう退屈フラグ立ちますよ。特に卒業式と入学式はご挨拶長いよ。まあ校長はいつも何をそんなに長々と話すことができるんでしょうか。もうどこで学んでくるんですかね、その長いね無駄話。まあこれテリーの学校だけじゃなくて全国での学校でのあるあるですよね。もう今ならダウンタウンプラスのコンテンツで身のないね話トーナメントのね校長で参加したらいいんですけどね。つまらない話で競う、和芸の祭典の甲子園バージョンみたいで、全国の校長が優勝を狙って競い合う。まあ優勝した校長には、好きな学校を指名して身のない話をすることができる。まあ生徒からしたらマジ迷惑です。なので校長はこれもう AI にとって代わって手短にご挨拶してもらいましょう。はい、はい、では、お次はこちらに行きます。世界一退屈な物語の最初の一文って何？あなたならどうする？これはわしがガナルカナル島で苦戦したナンパした時のことだがな。戦争体験じゃねえのかよ。わしとか言ってガナルカナル島のキーワード出てきたら確実にジジイの戦争体験とかって思うでしょう。ナンパした時の話って言ってもういつの時代のこと言ってんすか。確実に戦後になってからガナルカナル島へ遊びに行った話だよね。だからジジイはねガナルカナル島に全く関係ないってことだよ。つうかジジイ自体が戦後生まれかもだしね。もう戦争の爪痕が残る激戦ガダルカナル島でそんなナンパ話とかね浮いた話はアンタッチャブルですよ。およしなさいって。もうナンパ話聞いてもね女の子に振られたとか失敗したオチが待ってるだけだって。だからねこれジジイはガダルカナル島じゃなくて夏の江ノ島でナンパ頑張ってください。はい、じゃあお次は、こちらに行きましょう。世界一退屈な物語の最初の一文って何？あなたならどうする？円周率の求め方というのはだね、完全なる数学の授業じゃないですか。もう数学好きな人はいいけど、もう内容がちんぷんかんぷんだと数字が呪文のように聞こえて理系の拷問見たくなっちゃうよね。しかも円周率って 3.14 からこれめちゃくちゃ続くんでしょ。なんかこれあのスイスの研究チームがスーパーコンピューターを使って円周率を62兆8000億桁まで計算し世界記録を更新したと発表したっていうのが調べたら出てきたけど、果てしないね、果てしない大空とって松山千春さんは置いといて、円周率は人生と一緒です。退屈でエンドレスな円周率の人生を色濃いものにするには自分自身です。なのでとりあえず、数学の授業は楽しく受講しましょう。はい、 でお次はこちらに行きます。世界一退屈な物語の最初の一文って何？あなたならどうする？我が輩は腹痛である。下痢が止まらない。夏目漱石のトイレ待ちか。もう夏目漱石の下痢が止まらん話って一体どんな物語なんですかね。もう夏目漱石がトイレから出てくるのずっと待ってるんでしょ。なんか知らんけど長そうだな。夏目漱石のプリプリロックンロールが聞こえてきそうだし、あんまり聞きたくねえな。もう夏目漱石のイメージがね、千円札のクールなイメージが変わってしまうよ。もしか夏目漱石の下痢が止まらない腹痛日記ですかね。腹痛で苦しんでいるトイレでの詳細を我が輩夏目漱石がお届けします。紙はもうない。早いな、もう使い切ったんかい。もう誰かトイレットペーパー持ってきて。もう紙がなかったらずっと出てこられなかったからね。もう下痢より辛いですよ。もうトイレの中で執筆するとこだったよ。まあ何食べて生活してたんかわからないけど、トイレ利用したら流すのは忘れないでください。はい、じゃあどんどん行きます。じゃあお次は、こちらに行きます。世界一退屈な物語の最初の一文って何？あなたならどうする？下痢で走れないメロス。夏目漱石と涙だったんだよ。もうメロス走れなかったら絶対ダメでしょ。もうこれ友人を人質にしてるわけだから、急いで妹の結婚式あげるのに本当に村戻らないと。もうセイロガン飲んどけ飲んどけ。もう最悪モレッティしてもいいっすから。もう走れモレスとかになっちゃうって。もしくは走るなモレる。もうストーリー変わっちゃうよ。もう妹のため友人のためひたすら人のために走り続けるメロス。目まぐるしい情報社会の現代にもメロスみたいな話があったら感動ストーリーになりそうだけどね。ただ下痢だとトイレ休憩がめちゃくちゃ増えそうなので、胃にスーッと効くサクロン G も飲んで走りまくってください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きます。世界一退屈な物語の最初の一文って何？あなたならどうする？昔々桃から生まれたやつが連れとつるんで鬼を倒して村を救いました。めでたしめでたし。終わってんじゃないですか。もう退屈を通り越してめっちゃ簡潔にストーリー終わらせてるし、桃太郎も名乗ってないからね。ほんで連れって誰だよ。まあ犬猿キジだと思うけど、せめて仲間紹介してくれよ。もう連れとつるんで鬼倒したってなんか一瞬で鬼倒されてるし、もう連れとつるんでって言い方がヤンキーっぽい感じに聞こえてくるしね。だからこれだけだと鬼がなんかかわいそうに見えてくるからね。しかも鬼も村に何かしたかもわからないし、もうこんな簡潔すぎる物語だと結果的に退屈とかつまんない話になっちゃいます。もう全てにおいてだけどね。花坂じいさんが木に灰を振りまいて花を咲かせました。終わりとかにしたら一緒ですね。なので、川に桃がどんぶらこと流れてきてから釣り上げるところまで2時間ドキュメンタリー物語でお届けしてください。もうおばあの桃釣り奮闘記ですね。はい、といったところでテリーはパラシュートの落下傘でガダルカナル島にあるヘンダーソン飛行場へ降りて、美空ひばりさんの川の流れのようにを2時間歌いまくってくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ハルキナだ乗ってきな。ハルキナだ乗ってきな。ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな。みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。
落ちてく暗闇の中、ためらいながら生きてる意味すら失った。まどろみの中ぼやけて消えた出口がそばにあった。自らのペースで
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。オープニングでも言いました、もう電話かかってくるたんびに誰かなと思ったら0800、もうどっくらなんですかね、あれね。本当になんで人の番号知ってんだって話なんですけどね。人の情報ってもう今怖いですよね。どこでどう流れてるか全く分かんない。もう何回無視しても何回もかかってくるんですよね。本当にもう絶対ね、0800とか知らない番号はね、無視した方がいいですね。出てもいいことはないですよね。で、本当に知り合いだったらいろんな形でね、連絡回ってきますから、まあ変な電話来たら、まあ無視した方がいいかなと思ってます。で、まあやっぱその春の時期なんでしょうね。いろんな勧誘営業が始まって、皆さんも仕事が、始まって、まあ学生の人は学校は新たな学校ですよね。やっぱりね、特に社会人の人だとスーツのまだピッカピカのね、もうスーツ着てる人がやっぱり目に受けられます。それからいろんな経験を見て、スーツにね、いろんな意味でね、いい意味かな、いい意味でシワがついて、いい意味で靴が汚れてってね、で皆さんの頑張りでまたそれが変えてって、成長していく姿をね、勝手に想像すると羨ましいなと思います。でその革靴とかなんですけどね、これテリーだけなんかな、履き方ですね、サイズもあるし、まあブランドもあるんだけど、いや貼ったらね、紐がすぐほどけるんですよね。僕が履くあの靴紐、毎回朝もう靴紐結んで行ってきますで、自転車で乗って駅まで行くんですけど、自転車なんて歩いてないじゃないですか。自転車降りて駅まで歩いた数分でもう紐がほどけてるんですよ、革靴の。でまた結ぶじゃないですか。でちょこっと歩いて次の駅の乗り換えでホームに立てたら、もう結んでる紐がほどけてるんですよ。やったら革靴って紐ほどけません？何なんですかね、これテリーだけじゃないような気がします。もしかしたらこの革靴生きてんのかなと思って、もう生命宿ってんのか、そんなに結ばれるの嫌ですか？ちゃんと革靴で紐の意味があってね、出来上がってるのに紐結んでほどけるって、もう生命宿ってたらそんな嫌なんですか？もうマジックテープにしてくれよって思うんだけど、まあようほどけますね。なんかもっと上手い結び方、テリーが下手くそなのかわかんないけど、ちょっとね、これほどけない、なんか上手い結び方があったら、ぜひこれ教えてください。もう本当ね、ほどけまくって困ってます。もう B さんにしてやろうかっていうぐらい本当に革靴ほどけます困ってますので、ぜひね、いい案があったら教えてください。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集です。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。インスタのアカウントは、テリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルのホームページのテリーの番組紹介からインスタアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、M_Z_チャンネルです。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに、Have a nice day!